みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
ちなみにですけど、なんか人が成長したりとか人が変わったりとか、人がその新しい発見を得た時の喜んだ顔とか、なんかそういったことってすごい好きだったりしますか？
大好きですね。本当にすごく好きで、
なんかやっぱそう考えると、
はい、
矢島さんがもはやもう言語化されてましたけど、
はい、
あのやりたいことは人に対して気づきを与えるだったりとか
、
うん、なんかその人ができないことができるようになるまでをサポートするだったりとか、なんかそれが才能であり貢献できることであり、なんかやりたいことにつながってるんじゃないかなって思ったんですけど、いかがですかね？
いや、その、 今言語化していただいた部分を今までやってきたことなかったっけっていうふうに考えたんですね。
はい。
その中ですごく思ったのが、そのかなり精神的にはきつかったフリーランス時代に、うん、まあ、スタートアップのコーポレートもやりつつ、フリーランスの本当バックオフィス的な経理処理であったり、あとは、まあ、マネージャーみたいなポジションを何人かのものをやってたんですね、
はい、
でその中でその人の良さ、特にクリエイターのマネージャーを何人かやってたんですけど、
はい、
その中でその人のそのクリエイターとしての、例えば写真家であれば、その写真としてのすごくいいところっていうところを本人に伝えて、
はい、
こういういいところがあるから、例えばお金の面で言ったらもうちょっと価格を上げられるんじゃないかなっていうところを見出して、うん、実際に価格交渉を僕がして、まあ、価格を上げられたりとか、その人がやりたいっていうことをよりどうやったら近づけるかなっていうところを考えていって、まあ、その人自身の自信をもっともっと持ってもらったりとか、あとは本当にお金っていう部分で見える化、その自信っていう部分を見える化をして、やりたいをもっとできるような環境を整えてたっていうところは実際あって、
うん、
それがまさに今言っていただいた、その人に対しての気づきを与えたりとか、できないことをできるようにするっていうところが実際に仕事として行っていたタイミングっていうか、やってたことだったのかなっていうのはすごく今感じましたね。
おー、すごい。なんか僕の中でそれは今才能コーチングのセンスがあるようにしか感じなくてですね、
はい、
要は人の良さを引き出すっていうか、もともとできてたところをもう一回改めて認知させることをしてるってことですよね。
そうですね。
で、あ、自分には全然まだまだかなと思ったら、あれ、意外とこんなところもいいところあったんだ、自分ってやっぱりそうだったんだみたいな方にこう気づきを与えながら進ませていく、
はい、
なんかそういった方なのかなってちょっと思ってて、なんかやっぱそういうことを考えてた時に、今これやりたいことがある程度こうやって見えてきたじゃないですか、
はい、
で最初の質問にちょっともう一回戻りたいと思うんですけど、やりたいこととできること、
はい、
どうすればいいのか、
うん、
で今できることはできてると、
はい、
なんかもう2つしか方法ないかなと思う。あんまり3つあるか、一応3つあると思うんですけど、一つは、
はい、
今の仕事の中でどんどん部下ができていって、
うん、
バックオフィス全般のトップになっていくっていう道、
うんうんうん、
でもう一つは、自分自身で副業をしながらちょっとずつその自分が誰かに教えて貢献できるサービスを作っていく、
うんうんうん、
例えばフリーランス支援とかでまさしくそうですよね、
うん、
フリーランスの企業支援だったりとか、バックオフィスのところを教えてあげたりとか、あとはその人のフリーランスの一人一人の良さを引き出して売上アップを支援させていただくとか、
うんうん、
でもう一つはやっぱり純粋に別の軸で転職をするか起業するか、
うん、
かなっていうふうに思ってて、ただこの最後のステップはおそらく副業の延長線上にあると思うんですよ。というのも子供がいらっしゃるので、急に辞めると収入がゼロになるじゃないですか、
はい、
なので今の本業と同じ収入にもし副業がたどり着いたら辞めたらいいんじゃないですか。
いや、本当そうですねそうですね、本当にその通りだと思います。
でもそれをなんかやりたいことの延長線上でやめないとまたできることに戻ってしまうと思うので、
うんうんうん、
そのやりたいこと探しに時間をもちろんかけた方がいいし、今日の話が全てではないと思うんですけど、
うんうん、
過去にすごい一番ワクワクして一番自分が活気できてかつ社会的ニーズがあった、
はい、
さっき言ったお金が稼げるということだと思うんですけど、この3つの円が重なる真ん中のものを探すと社会にも貢献でき、自分のやりたいことも実現でき、自分のできることも使えると、
うんうんうん、
っていうのがおそらくあるはずで、この3つが重なる円のやつって経験はどこかでしていると思うんですよね、まあ、先ほど言ったようにもうしてたと思うんですよ。でも剣道の先生になればある意味お金いただけるし、
はい、
今さっき言ったフリーランスの支援もおそらくできそうですし、
うん、
なんか全てできるんじゃないかなというふうに思っていて、
うんうん、
結構なんか向いている仕事はなんかたくさんありそうですね。
そうですね、今そうやって言っていただけるといくつか本当に見えてなかった部分がすごく明瞭になった感じがしますね。
はい、 あともう一つはその将来やりたいことがもう少し明確に見えるのであれば、
うん、
なんかそこにつながる仕事に転職をしてそこの延長線上で起業するっていうやり方が、まあ、やっぱり一番一石二鳥ですよね、
うんうんうん、
仕事で得た知識を自分の独立に活かせるっていう。
確かにそうですね。なるほど、
まあ、今の、ね、会社さんとかにもすごい簡単に辞めますとかは言えないと思うんですけど
そうですね、
はい、でもなんかそこで得たこととかそこの会社に逆にまた還元できるようなサービスをまた作ることができればまたそこもウィンウィンになれると思いますし、
はい、
はい、
確かに。いやそうですね、本当に。なるほど。
僕が今お伝えした3つの選択肢もしくはまた他の選択肢が見えそうであればなんかどの選択肢を選ぶのが矢島さんの人生にとって一番ハッピーそうですかね。
それで言うとさっき言っていただいた 1,2,3 の中ではまずは2かなって思ってます。副業で、フリーランス支援であったり僕のその才能が発揮できるような部分っていうところをやっていって、
うん、
で、流れとしては、まあ、そこで収入源とかをしっかり、固めた上で今の、お金の部分を超えたら起業かなっていう部分が僕の中では一番合ってるかなって思ってます。
おー、そうした時にじゃあ何を副業としてやるのが良さそうでしょうか。
はい、そうですね、まさにそこですね、
はい、
まずは先ほど言っていただいたようなフリーランス支援はすぐにでもできるかなと思ってます、
うん、
はい、バックオフィスの経験からまずはそのフリーランスに、バックオフィスの支援であったりその僕が以前フリーランスでやっていたようなことっていうのをもう一回再確認してやっていく、
うん、
で以前結局挫折してしまったのはその貯金を切り崩さなければいけなかったっていうところなのでそこは今の本業のところで担保をして、まあ、本当に挑戦するためのフリーランス副業っていうところはありかなって思ってます。
ああいいですね、
はい、
ちなみにフリーランスのバックオフィスって具体的にどんなことをされるんですかね。
まずは会計周りですね。確定申告自体は僕はできないんですけど、それに付随するような会社でいうと月次決算みたいな形ですね、
はい、
毎月どのぐらいの売上があってどのぐらい費用がかかってるかっていうのをなかなかフリーランスはその月単位でできている方々って少ないんですよ、
はい、
なのでそこを見える化してまずはその今現状どういう位置にいるのか動きに対して売上が見合ってるかどうかっていうところを数字のところから分析をしてで例えば見合っているのであれば本当にやりたいっていうことはじゃあどこにあるのかっていうところを話をして向かっていけてるのであればそれを加速するようなことをして向かっていないのであれば再度本人としっかり話をしてじゃあこういう仕事取っていったらいいんじゃないかなっていうような対応を繰り返してたっていうのがそのフリーランス時代やってたので、うん、まあ、そこをもっと本当に力を入れてやっていくのが一番いいのかな。やっぱりフリーランスって一番お金の部分ってすごく重要視されている方もちろんですけど、
はい、
いると思うので、うん、そこを固めつつ大丈夫だよっていう安心感を持たせつつ、まあ、挑戦できるような状況を作るっていうことはできるかなと思ってます。
ああそうですよね、
はい、
ちなみにその会計周りで、
はい、
節税だったりとか、
はい、
確定申告できないフリーランスやり方がわからないフリーランスの方々も多いじゃないですか、
はい、
なんかそこら辺もすごく教えたりとか
できますね。確定申告の代行自体は税務法で違反してしまうのでできないんですけど、
はい、
ただどういうふうにやったらいいかっていうところレクチャーとかあとは節税の部分とかは全然お伝えすることもできますし実際にやってましたね。
あそうなんですね、
はい、
あとはなんかあれですよね、フリーランスといえばお仕事の中での効率化だったりとか仕組み化だったりとか、
うん、
まあ、あとは普通にフォルダがぐちゃぐちゃだったりとか顧客情報の管理だったりとか、
うんうん、
なんかそういったこともすごくまだまだわからないなっていう方もいらっしゃいますよね。
そうですね。
ちなみになんか売上支援だったりとか集客支援とかそういったところは興味あったりとかするんですか。
興味はあります。ただ、今までできてたかっていうと着手はできてなかったので、
うん、
行動には移せてないっていう状況ですね。
あそうなんですね、
はい、
なんかフリーランスのマネタイズって今までにこの学んできたことってあったりするんですか。
まあ本当にその人の強みっていうところを見つけてあげてそれを伸ばすっていうのが一番効率的なマネタイズかなって思ってます。
あそうですよね、
はい、
はい、それが一番クオリティアップにつながりますもんね。
はいそうですね。
なるほど。分からないことを学ぶときって矢島さんってどういうふうにされていくんですか。まだ自分が知らない領域のことを勉強されるとき
まずは自分で、本当にググったり、今では YouTube とかで調べて、それでもわかんない場合は、それに精通してる人に知り合いがいれば、そういう人に、ヒアリングをするっていうような形ですね。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ例えば今のその集客の話だったりとか事業作りの話だったりとか、
はい、
なんかそういったことがわからないっていう場合はそこまで調べながら突き詰めていって、
そうですね、
フォトグラファーとか、
はい、
例えば料理研究家だったりとか、
はい、
ウェブデザイナーだったりとか、
うんうんうん、
いろんな業種がいるじゃないですか、
はい、
でこのいろんな業種をすべてやっぱり理解するのに結構時間がかかると思うんですけど、
そうですね、
なんかこういった人たちを例えば支援するって時にある程度の業界を全部理解していくってこと自体にはなんかこうモチベーションがあったりとか、なんか疲れそうだな大変そうだなと思ったりとか、なんかどういった気持ちになりそうですかね。
そうですね、大変そうだなとは思うんですけど、ただその例えばそのフリーランスで僕にその依頼していただいてる人がいた場合、その明確にこの人のためになるっていうのが分かっていれば、そこの苦労っていうのはそんなに辛いなっていうのは感じてなくて、むしろ結構楽しめちゃうので、これをやったらどういう成果が得られるかっていう道筋が見えてる場合は全然苦じゃないですね。
あ、そうなんですね。
それを例えば事前準備として今から顧客を抱えるからとりあえず業界を調べてみようみたいな形で調べ始めると全然モチベーションも上がらなくて
もうだから本当にその人にフォーカスを当ててこの人のために勉強したいっていう感じなんですね。
そうですね、まさにそうです
いいですね。じゃあもう本当に今すぐにでも矢島さんにご相談いただければ、
はい、
その人のために考えていただけるという方のことなんですかね。
はい、そうなります
素敵ですね、すごいなんかそういう意味ではそのさっき言った、まあ、強み弱み、そしてまあもしかしたら才能非才能のところでその人のその支援をしながら、
はい、
どうやってその人の才能を伸ばしながらフリーランスとして成功していけるか、まあ、もしくはその人が望むフリーランスになれるかっていうところを支援していく、
はい、
そういったところをまずは副業でスタートする、
はい、
ということですよね。
そうですね。
でスタートの起点はまずは矢島さんにご相談が来るとその人のために尽くすと。
はい、はい、そうですね。
そうなりますということですね。
はい、そうなります。
いいですね。
はい、多分僕一人だと全然成長しないんですよ。何か明確なこういうことをしたいみたいなことを相談してくれたりすると僕自身もものすごくその人に対して何かできないかなっていう考えをするので僕自身も成長できるっていうような状況ですね。
いいですね。
はい、
ちなみにこれは今矢島さん的にいつ頃からやりたいなとか。
あ、もうすぐに始めようかなと思ってます。それこそ以前フリーランスでやってた時に就職する際に断っちゃったりとかっていうこともあったので、まあ、以前断っちゃったあの方々とかにもう一回声をかけてみたりとかってやれば、まあ、すぐには始められるかなと思ってますね。あ、
そうですよね。
はい、
いやなんかうまくいきそうなイメージが湧きますね。
そうですね。
はい、ちなみに僕も以前ですねフリーランス支援をさせていただいたことがずっとありまして、
はい、
実はフリーランス向けのオンラインサロンをずっと作ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、で実は僕が才能にたどり着いたのももちろん自分の才能に気づけなかったからっていう経緯もあるんですが、実は一番最初に悩んだのはおそらくそのフリーランス支援の時に、
はい、
決まったフォーマットで人を稼がせることはできなかったんですねなのでさっき矢島さんがもう気づかれてたようにその人の才能にフォーカスを当てて、そして社会的ニーズがあり、そしてその人のやりたいことの3つが重なる円の中央にある部分をどうやったら見つけられるかを考え続けた結果、そこで才能の勉強をしなきゃいけないと思って、
はい、
で最初に強み理論っていうのを教えている人がいらっしゃったのでその方にすごく教わりました、強みの理論を、
うん、
でその方をベースに僕もちょっともうちょっとメカニズムの勉強してみたいと思って、強みという言葉は実は相対的なもので、
はい、
要は弱い人がいるから強みが言葉に発生するので才能っていう言葉はもしかしたら相対的じゃないんじゃないかっていう風にちょっと着目し始めて勉強してたんですね、
はい、
まあ、結果才能もですねチームワークの中では相対的になっちゃうんですけどこの人より才能があるから活躍しやすいとかもちろんあるんですね、
うんうん、
なんか今この話を聞いててすごいあの時を思い出せなと思って、もしかしたら僕矢島さんのお力になれそうかもしれないので、
あ、はい、
これはこれでまた個別でご相談いただけたら僕も力になれそうな気がします。
本当ですか。
はい、
ありがとうございます。嬉しいです。
なんかいずれ矢島さんのオンラインサロンとかができそうですね
そうですね、
フリーランスの集団を抱えた、
は
い、でも今結構そういう副業時代も訪れてると思いますし、
はい
はい、フリーランスどんどん増えてるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう意味でもすごく市場にフィットしてていいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
うんうん、
ちなみになんか他になんか今お話ししていく中でもう少しここの点気になるなとか、もう少しここ深掘りたいなとかっていったそういったところってありますか。
そうですね、僕自身そのこれが才能なのかどうかっていうところがすごく感じているところが、その先ほど言っていただいたその人がなんか成長しているとかなんか成果を上げた時にすごく喜びを感じるんですね。
はい、
で特に例えば僕が本当に関わっている人、例えば今でやれば会社内ですごくその売り上げを上げたとか、
うん、
同じような立場で、さらに昇進したとかって言った場合に、僕は単純にものすごく嬉しくなってしまうんですよ。
はい。
特にそこに対しての嫉妬みたいなところは、嫉妬なのかどうか、僕もそういう姿を見て、もっと頑張らなきゃなっていう思いはするものの、その人に対して何か妬みとか、ひがみが起こるかっていうと、特に起こらないんですね。
はい。
なんか本当にチームがすごく大好きで、逆にデメリットとしては個人でいるときは本当にやる気が出ないんですよ。顕著に現れたのが本当に剣道をやってたときで、
はい、
剣道って大体1日に試合があって、午前中が個人戦、午後が団体戦なんですよ。
はい。
で、個人戦は大体1回戦目か2回戦目で負けるんですよ。
はい。
で、団体戦になると、僕、大体、その、ポジションで言うと、剣道は5人で、1チームを作って戦っていくんですけど、先方から大将まで。
はい。
で、僕、大体、大将の位置で、戦うことが多くて、一番、その、楽しくて、強さを発揮できたのが、僕が勝たないと、絶対に負けちゃうっていうようなシチュエーションの時、だったんですね。
はい。うん。
でそういう時は絶対なんか負ける気がしなくて、大体勝ててたんですけど、やっぱりその最初の話も戻ると、やっぱりチームっていうものがとても好きで、
はい、
チームの喜びが僕の喜びにすごく直結しているんですね。
うん、
ってなった時に、例えばフリーランス支援とかをやっていく中で、僕自身が個人で行うこともできるかなって思っているんですけど、これを組織化してやった方がいいのか、個人でそのまま突き詰めて、本当に個人事業主みたいな感じで支援をしていったらいいのかっていうところを、僕のその前者で話していた、まあ強みになるのかどうかちょっとわからないんですけど、そういう特徴から組織化した方がいいのか、もしくは一人でコツコツとやってったら方がいいのかっていうのは、その才能観点からいくとどっちなのかなっていうのは。
でも今答え出てましたよね。
あ、本当ですか？
はい。矢島さんの直感的にどっちがいいんですか？
僕はチームを作りたいなっていうのは直感的に思います。
そうですよね。
はい。
絶対チーム作った方がいいと思います。発動条件になってますもんね。
うんうんうんうん。
うん。だし、なんかその個人でやっててやる気が出ないっていうのも、
はい、
もう圧倒的に特徴が出ていますし、過去の事例でもそうですし、
はい、
おそらく未来個人でやってたとしても、その過去の時の成功体験ってやっぱり学習されてるんですよ、自分の中で。
うんうん、
なので、そこで成功したという記憶が強化されていて、
うんうん、
また次もチームの方が成果出やすいと思うんですよ。で、個人で今度成果が出るためには、それを乗り越えるためぐらいの個人での成果経験を、小さな成功体験を積み重ねていって、最終的にそれが大きな成功体験になり、個人でも勝てるという経験をしない限りは個人で成功する未来はあまりなくて、だからここに覚悟を持ってやれるなら個人でもいいと思うんですけど、
はい、
個人で成功した未来を自分は楽しんでいるのかみたいなイメージをした時と、
うん、
チームで今のまま過去のように成功した自分を見た時に、どっちの方が幸せ幸福度が高いのか、
うんうんうん、
っていう質問をした時にどっちになりそうですか？
やっぱチームの方かなって思いますね。個人ではないですね。
個人ではなさそうですかね。
はい。
なんか個人のメリットって多分おそらく一人で全ての成果をゲットできるので、お金もそうですし、ただデメリットはやっぱりみんなと喜びを分かち合えなかったりとか、
うんうんうん、
さっき言ったように自分で突き進む力がそんなに強くないので、もしかしたらスピードが落ちるかもしれない、
はい、
チームは逆ですよね。その資産はみんなで分配はするけれども、
うん、
でもみんなで進むから楽しいし、しかもスピードも速くなるかもしれない。これでも改めてチームですか？
そうですね、個人ではないです、チームです。お金とか別に最低限でいいかなって思っているので、それよりもなんかチームで分かち合うその感動とか一体感っていう方が重要視したいですね。
ではチームの方がいいと思います。
うん、
しかも最終的に多分チームでそういう風に一体感を出していけるリーダーって、
はい、
個人でお金もおそらくついてくると思います。
うんうんうん、
はい。なので結果的に5人のチームだったら5倍稼げばいいだけなので、でみんなで普通にそれがやりたい仕事で飯を食っていって、家族も守れるみたいな風に持っていけるっていうのはなんか一番幸せなことだと思うので、はい、なんか矢島さんやっぱ早くチームを組んで、フリーランス支援のやつもチーム組んでやるといいかもしれないですね。
なるほど、チームですね。
はい、
なるほど。僕が最初にフリーランスで一人でやってた時に足りてなかったのってまさにその部分かなって、今そうやって言っていただいてすごく痛感してますね。
うん、なんかそれこそ矢島さんがリーダーで、
はい、
で他の人たちを何人かメンバーに入れてやってったら結構前に進むんじゃないですかね。
うん、そうですね、まさにそうだと思います。僕が考えられる範囲ってたかが知れてるなって思うので、
はい、
本当にチームで作ればもっと本当に2倍3倍もっとなるかもしれないですね。
うん、なんか楽しそうですね。
楽しそうですね。もう今話してるだけですごいワクワクしてます。
今これ聞いていただいてる人たち皆さん、あの私ぜひとも矢島さんと一緒にチームになりたいですって言って人がいたら、
いやぜひ
矢島さんに連絡してもいいんですか？
はい、ぜひぜひ欲しいですね。
矢島さんって今なんかツイッターの DM って開放されてますか？
あ、はい、常に開放しています。
あ、じゃあなんか連絡はできますね。
はい、そうですね、
はいはい。まあ、もちろん向き不向きもあったりとか相性も合うと思うので全員が OK じゃないと思うんですけど、
はい、
はい、そうやってなんか出会いがあればいいですね。
そうですね、ありがとうございます。
はい、今回の悩みもう一回振り返りますね。
はい、
できるではなくやりたいことに挑戦していきたいと思い始め、できるを突き詰めていくべきかやりたいに挑戦すべきか悩んでいると。
はい、
結論、矢島さんの口からちょっと言っていただいてもいいですか？
はい、結論、やりたいを仕事にしていくっていうところなんですが、その中でもできる要素を含めてやりたいを仕事にしていくっていうところが結論かなと思います。
あ、ありがとうございます。
はい、
で具体的には、
はい、まずはそのフリーランス支援っていうところですね。僕のできるっていうところが、まあ、結構人に対しての気づきを与える、できないことをできるようにするっていうところになるので、まずはフリーランス支援っていうところから、その人の才能であったりとかできるっていうところを伸ばせるような環境を作っていくっていうところが、まあ、僕自身のやりたいことにつながるので、それをまずは始めていきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
まあ、今回あのラジオでこれ収録しながらお話されてるので、
はい、
冷静になりながらももう一回時間を置いてみて本当にそうだっけっていう問いをしながらまた見つけていただければなと思うんですけれども、
はい、
別にこれが確定なことじゃなくてもいいと思って、なんかそういった形、あの矢島さんのやりたいことがまた見つかっていければ僕はすごく今日のラジオを通して一緒に学ばせていただいたのでありがとうございました。
ありがとうございます。本当にすごくいい時間でした。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあこの辺であのこの収録も終わりたいと思いますけれども、
はい、
また今後の矢島さんの活動も応援してますので、
はい、
はい、今後とも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。